はい。じゃあ続いて、インターネット番号資源ホットトピックスということで、谷崎さんの方から発表いただきます。ではよろしくお願いします。
インターネット番号資源ホットトピックス。はい。よく気がつきましたね。はい。谷崎が喋ります。このメンバーでこの話するのすごい怖いんですけど、大丈夫なんだろうか、俺ってちょっと思ってるんですけど。はい。この発表ではですね、インターネットに関する話題のうち、まあ、番号資源とかポリシーとか、まあ、その周辺の話題を取り上げますと。で、できるだけ旬な話題をちょっと違った切り口で、個人的な意見とかを交えながら短くお話しようと思います。でですね、JPOP の過去の動画、ちまちまと、YouTube に、載せておりますので、割とホットトピックスはちゃんと載せているような気がする。はい。なんで、まあ、ご覧くださいと。というわけで、はい。このメンバーにこの話をするのはすごい怖いんですけど、IPv6 普及高度化推進協議会発展的解析と。多分関係者多数な気がするんですけど、こういう団体がありますと。あ、ありましたと。で、2001年の、平成12年の10月に設立され、協会の目的のがちゃんと書い、まあ当然ですけど、まあ書いてあり、まあ、21世紀の行動情報通信ネットワーク社、基盤と、再確認で V6 による次世代インターネットの普及促進を図り、云々かと。E ジャパンとか、ちょっと懐かしい単語が出てきますけど、まあ、こういうことを目的にしてますと。で、事業内容は IPv6 による次世代インターネット普及、云々かの、啓発、広報活動、政策提言とか、云々かのですね。はい、あります。なんか、個人的には、推進ってつく団体って、それを推進しなきゃいけないんだけど、つまり推進、なんていうんですか、今は活発ではないから推進をしないといけない。っていう、そういうもんじゃないかなというふうに、個人的にはずっと思ってたんで、ああ、これを見た瞬間、やっぱ V6 は、この当時はやっぱり流行ってなかったのだなという気はしてます。で、E ジャパンの話をちょっとだけしますけど、2001年の9月の、衆参、両院本会議、第150国会の、森総理大臣の所信表明演説の中に、IP バージョン6などによるグローバルインターネットの課題解決への積極参加という言葉が出てきます。多分、この手の、演説の中にこういう言葉が出てくるのって、これが初めてだったような気がしますけど、まあ、これが2001年の9月で、さっきの見ると、2001年の10月なので、おお、なるほど、なるほどというような気がします。で、この時の国会では、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、IT 基本法と言われるものが、成立しています。もう詳しくは語りません。これ語ると多分闇に入っていくような気がするので、詳しくは語りませんけども、まあまあ、こういう、のを、目的として、した法律が制定されましたと。で、それ以降ですね、様々な活動やイベントがあっても、これたくさんありすぎてちょっとまとめきれませんでした。で、去年の年末に行われた IPv6 普及高度化、じゃだ、IPv6 サミット in 東京2023で、IPv6 普及高度化推進協議会の、活動とこれからの ICT 社会ということで、まとめられたスライドがあって、このスライドなんか超面白いんですけど、その中に、解散後こんな風になりますというのが検討されているというのがありました。まあ、それぞれが、それぞれのワーキンググループが、まあ、いろんなところに引き取られていったりと、まあ、完了したやつ、うんぬんかんぬん、こんな感じです。多分この中に関係者の方々たくさんいらっしゃると思うんで、なんかコメントがあればぜひお願いしたいと思います。後で。はい。で、これが、IPv6 V6PC の話で、次いきます。はい。LIPNCC で起こったセキュリティインシデントの話ですと。右側じゃなかった、左側にスクショがあるんですけど、 訳をざっくり書くと、あるライプ NEC アクセスアカウントが、外部からの侵入を受けて、そのアカウント使用者の一部のサービスが影響を受けていますという発表がされています。URL と下の方に書いてありますけど、で、この、ライプ NCC アクセスアカウント、これ何ができるのかっていうと、まあ、いわゆる JPNIC さんでいうところの指定事業者的なことが、まあ、全部できますと。で、これがなんか乗っ取られちゃったと。えらいことが起きてますなと。で、何があったんだろうっていうのをちょっとだけ深掘りすると、影響を受けた事業者は、オレンジ、エスパーニャ、まあ、スペインの会社ですね。で、エース番号は12479で、何が起こったのかっていうと、まあ、悪意を持った第三者が、この ISP の、アカウントに侵入して、で、BGP と RPKI に関する情報を、どうも書き換えたようです。で、多分、ROA の、エース情報を、エース12479から別のエースナンバーに変更したと。すごいことしますよね。で、あのグラフ見ると、200経路弱ぐらいボンって落ちてるところとか、あとトラフィックがガクンって下がってるところとかいうのが、この辺のブログの記事の中に、とかに、見ることができます。で、なんでこんなことになったのかというのが、この、一番下の URL のところの記事にまとめられてますけど、2023年の9月の4日に、このオレンジのっていうこの ISP のスタッフのコンピューターに、マルウェアが突っ込まれました。で、マルウェアがいろいろ、情報を、外にビロビロと流して、で、その中に、ライブ NCC のアカウント情報が含まれていました。ちなみに、パスワードが、なんか、ライプアドミンみたいな、なんか、そんなのだったらしいんですけど、それダメだろうと思うんですけど、そういうのだったらしいです。で、悪意のある第三者ですね。この人、ツイッターのアカウントがあるんですけど、この人が、これを悪用して、で、さっきの ROA の情報を書き換えたようです。で、金銭の授受はなかったみたいなんですけど、それ、なかっただろうと思われるんですけど、根拠はちょっと見つけられてません。で、多分この人は、なんか、これを使って、困らせてやろうっていうよりも、なんか、ある意味警告みたいな感じでやったように見えます。まあ、でも、やってることはちょっとえぐいと思うので、あららっていうふうなふうには思いますけど。で、あと、ライブ NCC のアカウントって、2要素の認証ができるようになってるんですけど、これが無効になったようです。で、このあたりですね、このブログの記事がすごい、がっつりまとめられて非常に楽しいです。で、ライプ側の対応としては、まあ、すごい詳しいレポートが、またこの URL に出てるんですけど、まあ、いろいろやりましたと。で、あと、ライプ NCC アカウントで、2要素の認証を必須化してます。で、そもそも予定されていたようですけども、実施時期を前倒し。
お客様が入ってないのが気になったんですけど、
と
この
書
チ
い
ャッ
て
トってひょっとして、
ん？
佐藤さんは確か訪問されるはずなので、多分。
すぐに。
なんだなんだ まあまあまあ。はい。で、そのレポートの中にはですね、ライプ NCC から、メンバーに対する提言ということで、まあ、すごい当たり前のこと書いてあるんですけど、ちゃんと誰がアカウントにアクセスできるか確認してくださいねと。あと、アクセスする必要のない、担当者とか元従業員の権限をちゃんと削除しましょう。で、パスワードは当然、ちゃんとしたものをつけてくださいと。で、あと、自分の公開情報が、なんかやられてないかとかいうのは、ちゃんと確認した方がいいですよ、みたいなことが、この、ライブ NCC からの詳細レポートの中に書かれています。で、JPNIC でどういうことはあり得るのかっていうのを、ちょっと考えてみました。で、指定事業者の方々とかをご存知だと思いますけど、電子証明書とか、資源管理カードを、使って、いろんな手続きとかするのに、それらで一応認証は行ってます。で、場合によってはパスワードを使ったりもしてます。で、JPNIC の RPKI のシステムにアクセスして、RA を登録するためには、電子証明書のインストールが必須だったりします。なんで、さっきのアカウント乗っ取りの、あの時の状況よりも、多分、 安全だと思うんですけど、まあ、これ油断は禁物ですと。なので、やるべきことは、ちゃんとやりましょうと、適切なセキュリティ対策をしてくださいと。さっきの、まあ、きっとやってると思うんですけど、まあ、こういうことは、まずはちゃんとやりましょうと。で、あと、意外に忘れがちですけど、なんじゃないかなという話があるんですけど、フーイズとか IRR とかペアリングで AB とかに、連絡先とか担当者情報って結構いっぱい、さっきの話もありましたけど、書かれてると思うんですけど、あれがちゃんと、最新のものになっとるのかと、適切な情報になってるのかと。例えば、退職した職員の人のアドレスが書かれている。で、そのアドレスは、その人が別の会社に移ったので、じゃあフォワードしといてよとか言って、フォワードになってて、そのままピュッと行ってしまうとかいうことは、十分あり得る話だと思うので、こういうのはちゃんとしてください。あと、指定事業者の方々で、情報が公開されてないものも当然ありますよね。契約した情報とか、から資源管理に関する情報とか、こういうのもちゃんと最新のもの、適切なものになっているかどうかっていうのは、確認をする必要があるのではないかと思います。で、このあたりって、過去のジャノグで、松崎さんとか、川場さんが、こういうタイトルで発表されているので、まあ、このあたりも少し参考になるのではないかなというふうに思います。はい。というわけで、バババッと喋りましたが、何かご質問、コメント等々あれば、お願いいたします。
はい。じゃあ、ご質問等ありますでしょうか。あ、はい。じゃあ、ごめんなさい。
いや、小林です。ROA とか、JP ニックのところは、クライアント証明書がいるからって書いてるけども、もう、明日、明後日で終わる内容なので、今はいいかもしれないけど、数ヶ月後には、あまり変わんない状況になるんじゃないのかな、みたいな、っていうのは、どうですかね、JP ニック。はい。
JP ニックの川端です。ちょっとだけ補足しておきますと、今、電子証明書を使っていただいてるんですけど、まあ、それ、なんですかね、ID パスワードプラス、まあ、追加の認証みたいな感じで、少し認証方式変えるっていうのを、ちょっとこれから、皆さん、使われてる皆さんに、まあ、お知らせとか、まあ、意向を教えていただくっていうのは、そういうような時期にあります。まあ、なので、まあ、ちょっと認証にかかわらず、まあ、認証的なものはしっかりと管理していただくっていうのが、まあ、大原則かなと思います。はい。ということでいいですか。はい。はい。
はい。すみません。OP 運営チームの鶴巻ですけれども、本業の方でですね、弊社、ヨーロッパに子会社ございまして、で、今回初めてな、多分この件だと思うんですけど、初めてなんですけども、5月ぐらいにメール来てですね、お前らの登録情報確認するから、テレカンの時間を指定しろって来て、要はメールだけじゃなくて、ちゃんとテレカンで、ちゃんとお前らが本当の、会社できちんと登録してるのかっていうのをどうも確認するっていうことを一応営みとしてライブではやってるようです。はい。これ補足情報でした。
すごい。すごいですね。それでも、あれですよね。ライブの人たちのタイムゾーンでやられちゃうんですよね、きっとね。
うん、そうですね。はい。まあ、そのぐらい手間かけて、やっぱりかなり真剣に、登録情報の洗い直しをやってるんだろうな、というふうに思ってます。
なるほど。ありがとうございます。いや、ちょっと、このインパクトを見ると、まあ、そうせざるを得ないだろうなっていう気はものすごくしますけどね。ちょっとえぐいですよね。気がつかないうちになんか、デッドラフが下がって、ってなりますね、これ。
はい。その他よろしいでしょうか。はい。じゃあ、ちょっと時間も押してますので、一旦ここで、区切らせていただいて、これから、じゃあ、休憩の方入りたいと思います。今、15時8分なので、ちょっと短いですけども、15時15分まで。あ、はい。はい。はい。あ、はい。
Windows 用のフィズクラウクライアントでは、なんだこれ、NIR ソフトのものが良さげですっていうの、ハッシュタグ、シャープ JPOPM で、 X に投稿してくださってる方がいらっしゃって、なんか Windows 用のフィズクライアントがありますというのを投稿してくださってる方がいます。はい、それだけです。はい、コメントです。
あ、すみません。ご興味がある方、ぜひご覧ください。はい。じゃあ、すみません。ちょっと短いんですけれども、13時、15時15分まで休憩とします。で、よろしくお願いします。